イエス様だけがなすことができる。死からさえも救うその力を持って、その力があるということを、この方は聖霊によって私たちの目を開き、そうか、この方はそうした私たちを変えてくださるんだ。バプテスマのヨハネはさらに証しを続けます。31節から34節までまたヨハネがこう証しをしています。ヨハネはまた証しをしていった。私は御霊が鳩のように天から下って彼の上にとどまるのを見た。私はこの人を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるようにと私をお遣わしになったその方が私に言われた。ある人の上に御霊が下ってとどまるのを見たら、その人こそは御霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たので、この方こそ神の子であると証しをしたのである。御霊によってバプテスマを授ける方と、またバプテスマのヨハネはイエス様を証ししておられます。私たちがどのようにして今自分のこの肉の目で見ることのできないイエス様を常に見続けることができるのか、そのお方の心を心とし、自分の言葉か、自分の測る物差しと他人の測る物差しが違う、あるいは神様のその測る物差しを知らないで、この世の物差しばかりで物事を測って正しい間違ってる、その私たちがどうして神の心に、神様の心に生きることができるか、すべて御霊によってバプテスマを授けるお方、聖霊が私たちにイエス様を見えるようにしてくださる。私たちのいろんなこの世の価値、あるいは自分が今まで歩んできたいろんなもの、そうしたもの全部イエス様の十字架によって洗い流してくださる、そのことによってだ。だからこそヨハネはイエス様のことを二度も神の子羊、私たちはもういろんな穢れがある、その私たちの身代わりとなってイエス様は犠牲の傷もしみも罪もない子羊となって捧げられ、血を流され、その血によって私たちを洗い清め、私たちを御霊に満たす、そのお方により頼みなさい。あなたの何かがあなたを清くし神のものとするのではない、このお方の子羊としての犠牲が私たちを神の子としてください。子羊がイエス様の血が代価として支払われて、私たちは買い取られて神のもの、他の誰も奪い取ることのできない、汚すことのできない聖なるものと私たちは変えられていくんだ。1週間前、8月の30日の金曜日、その連絡があったのは翌日なんですけども、元教団委員長の岩田文治先生が昇天されたと教団から連絡が入りました。岩田先生は徳島出身です。で、実は私の両親も徳島小松島出身で、岩田先生はそのさらに小松島の奥、昔小松島は市ではなかったんですね。その同じ郡のさらに奥、その山奥に牧師が、その小松島の栄光教会の牧師が訪ねてくださって、先生は教会に通うようになった、それがきっかけなんだそうです。ある時、私も小松島出身です。実はうちの父は教会学校に行ってたそうです、チョコレートもらいに。そういう時代だったそうですけども、でそれで私も小松島栄光教会には1回行ったことがあります。 まあ、父は場所を知ってて連れてってもらいました。それ旧街道の話なんですけど、まあ、そんなこともあって進学校行って、うん、検診してっていう時、あんた両親が小松島出身なんだってねっていうことで、まあ、その私のおばあさんの知り合いっていう方が教会員に何人かおられるそうで、あなたのことも聞いてます。そうなんですか。本当にあちらから声かけていただいて、よく祈っていただいた先生の一人です。新座に私が関東にいた時にも先生は鎌倉に来られまして、まあ、短い期間だったんです。でその鎌倉におられる時に転んでしまって大出血してしまって、それがまあ元になって働き続けられない、引退され、だんだんだんだんその影響が出てきたっていう先生です。そんなご高齢で転任されて、先生大変ですね。いやね、教団委員からね話が来た時に、私の頭の中によぎった単語が、いざ鎌倉。聖書的ではないのですが、でも本当に主のためにいざ鎌倉、まあ、そうして鎌倉に体一つで発生されました。先生のビジョンは、ご自分が本当に限界集落って今では言われるようなそんなところで、でも歩いて、バスも何も来てないところですから、歩いて来てくれた。私もそのような牧師になりたいって、もう何度も何度も教団の牧師会でもそれ語られた。その語った1年か2年後に鎌倉って全然違うじゃないですかってことですよ。もうその田舎に伝道したいっていう人が関東の、まあ、鎌倉はまだ都会ではないにしても、比較的都会にでもいざ鎌倉、本当にその忠実に、まあ、自分の思いはいろいろあれども、イエス様をずっと見続け、イエス様の行かれるところに行かれたんだな。その先生からいろいろとお話をお聞きしているんですが、その中の一つに、先生信徒時代教会の牧師からいつもトイレをきれいにしておくようにって指示を受けたそうです。それも駅のトイレはいつもきれいじゃないですか、あんなふうに教会のトイレもきれいにならないものですかね。いくら毎週毎週掃除してもまた汚れると。確かに掃除すればきれいになるけどまたすぐ汚れる。でもトイレ、駅のトイレってそういういつ使ってもきれいだなと。何なんだろう、これ実際見に行くしかないなと。まあ、岩田先生は結構実践派なので、何でもやっぱり見て確認してっていう方なので、その時もよし駅のトイレ見に行こう、じっと見よう、で男子トイレに行きました。じっといつもきれいだな、汚れることないんだろうか、ずっと見てたんです。で男子の、まあ、男子のショーをする方のトイレをずっと見てて、はたと気がついた。今の最近のトイレはそうではないですが、まあ、当時のトイレ少しずつ水が流れてるんですね、トイレに。つまりいつもその少量の水でずっと洗ってるわけですよ、トイレ。これだ、まあ、ただこれだと気づいたところで、それを教会のトイレに適用するわけにはいかない。ずっと教会のトイレ水流しっぱなしにすればきれいになるわ、そりゃそうだけど、うん、そういうふうにはできんと。なんかこれはこれで、まあ、教会のトイレには適用はできないけれども、と気づいたことが、私はそうなれる。私たちが常にイエス様の血潮がずっと流されるっていう存在になるならば、何が起こって私たちが悪魔の誘惑やいろんなことの試みに責められても、いつもイエス様の血で洗い清められているものであるならば、私たちは清いままでいられる。これだ、トイレには適用できなかったけど自分の信仰には適用できる。で喜んで牧師に、先生トイレ掃除を認じてくださってありがとうございますと、まあ、そういう言い方するのが岩田先生らしかったなと思うんですけど、それを聖霊によって目が開かれ、私ではない、見よ 世の罪を取り除く神の子羊、私たちがいつも見るべきそのことは、この方は今も私たちのために十字架にかかって私の洗い清めるために血を流してくださる神の子羊なんだ。私はいつもそれで清くあることができる。ここから目を離してはいけません。何よりもこのことを見続け、このことを伝えるものであらなければなりません。私たちは本当にこの恵みに生きていくときに、何があっても神のものとされ続け、この方が無尽蔵のご自分の恵みを持って絶えず私たちを買い取り続けてくださる、これが私たちの目の前に置かれるとき、たとえ死の影の谷が襲ってきたとしても、私たちは災いを恐れず、私はあなたのものです、そのことが深められていくならば、まだ家族が救われていません。しかし見よ、世の罪を取り除く神の子羊、その御声を聞くときに、そうだ、私のためだけじゃない、私の主人のため、私の子供のため、イエス様は血を流し買い取ってくださる、全ての罪から洗い清め、あなたの価値はここにある、私が命を捧げてもあなたを救うのが、そのこと惜しいと思わない、その恵みに目が開かれ、必ず救われるんだ、そのことを伝えることができる道がまた開かれることを心から願います。お祈りをいたします。ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ある人の上に御霊が下ってとどまるのを見たら、その人こそは御霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たので、この方こそ神の子であると証しをしたのである。天の父なる神様、見よと私たちにお語りくださり、この方は私たちにどんなことをしてくださったか、またこの世のためにどんなことをしてくださるのか、見ることをできる、見よ、私たちにはっきりお語りくださってありがとうございます。十字架に書かれてある救い主を見よやと賛美にもありますけど、本当にこのことをただ信ぜよと語れる男に目の前に置き、今私たちを清め、あなたのものとしてくださり、あなたのものとして用いてくださり、あなたのその命を伝えようと、私たちにこの教会にあらゆることを用いて現れてくださるお方を仰ぎ見つつ、走り抜くもの、またそのことを伝えていくものとしてくださることをお願いいたします。そしてそれを信じ抜き、私たちの愛する者が本当にあなたのものとされることを仰ぎ望む者ともしてくださるよう、希望と平安と喜びを私たちに満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。